今回の放送は、小学館文庫巻、伊沢元彦著、逆説の日本史17、江戸成熟編、アイヌ民族と幕府崩壊の謎を参考にお送りいたします。皆さんこんばんは、野木良秀樹の時間です。ギノさん。今日は何ですか？今日は、徳川幕府がなぜ滅んだかについて考えてみたいと思います。ほほう、徳川幕府、260年ぐらい続いたんですよね。でも明治維新の時で崩壊してしまったと。はい。やっぱりその崩壊してしまった原因はやっぱり薩長同盟とか、薩摩、長州、土佐、肥前の、幕府を倒そうという力が強かったからとか、じゃないんですか？はい。まあ確かにその考え方は一般的なんですが、今回はそうではなくて、なぜ260年も続いてた徳川幕府がほころびを得るようになってしまったのか。徳川幕府の何がいけなかったのか。何を怠ったのか。この不景気の昨今、会社もあっという間に倒産してしまいます。倒産する原因は様々です。時流に乗り遅れた。斜陽産業で仕事がなくなった。ライバル企業に勝てなかった。人を大切にしなかった。ワンマン経営だった。いろいろあります。ここで手を打っておけば、こんなことにはならなかったのに。っていうのが、徳川幕府にも当てはまるものがあるんです。なるほど。ここで手を打っておけばの手を打っておけば、未だに徳川将軍が江戸にいて、我々はちょんまげをしていた可能性もあるわけですね。はい。全否定はできないと思います。世界が IT 産業になって、今、GAFA とかもいろいろ問題になってますが、ガーファを叫ばれている時に日本が未だにからくり人形でテレビが見えるっていうアホなことにはならないとは思うんですが、ちょんまげのままテレビ作ってたかどうかもわからないんですけども、そればっかりはね、ちょっとわからないんですが、でも、もうちょっと持ったかもしれないし、あんなことにはならなかったのかもしれないと。わかりました。じゃあ一つずつ紐解いてみましょうか。じゃあその、野木良さんは徳川幕府が崩壊してしまった理由は何だと思いますか？そうですね。宇宙からアマントが攻めてきたからじゃないですか？ 失礼しました。では、徳川幕府は260年続いたわけですが、今の政権は何年続いていますか、野木良さん。戦後ですから、6、7、80年ぐらい？そうですね。260年に比べたらはるかに短いです。そう考えると、江戸幕府が260年も持ったのはすごいことだと思います。じゃあなぜ260年持ったのか、まずそこからちょっとかいつまんで考えてみたいと思います。わかりました。じゃあ、260年持った原因っていうのは、鎖国。まあそうですね。それもあります。でも実際鎖国っていうのは、徳川家康の時代は鎖国しておりません。朱印船貿易でバンバンやっておりますんで、案外鎖国はちょっと後なんですよ。江戸幕府と同時に鎖国したわけじゃないんですか？はい。やっぱりその、貿易も散々して、の、キリスト教が入って、キーの、これやばいので、鎖国しておりますから。じゃあ、あとは、お世継ぎが途絶えないように、頑張った。御三家。はい。まあ、お世継ぎは、それはまあ大事ですけど、お世継ぎが途絶えなかったからといって、幕府が持つわけじゃないですよね。無能な将軍がいっぱい生まれてもダメですから、クーデター起こされて、いわば、倒幕運動が8代将軍吉宗の時代に起こってても別におかしくはないわけですよ。 江戸時代の徳川政権下における各都市は、やっぱ藩ですね。松山藩とか、宇和島藩とか。藩ごとに支配者がいたわけです。お殿様が。直接、徳川政権が各藩を支配してたというよりも、各藩が謀反を起こさないように、押さえつけ&監視をしていたという感じですね。なるほど。じゃあその、押さえつけ監視っていうのはやっぱり、あ、参勤交代。そうですね。参勤交代をさせることによって、クソ田舎、薩摩藩だったら九州の鹿児島ですよ。あっこから江戸まで大名行列するにめちゃめちゃ金かかりますよ。それで金を削ぐわけですよ。お金を使わせるわけです。お金貯めとったら軍備できますからろくなことないんで。そして一国一城。一つの藩に城は一個である。まあ、城って要塞ですから。また、結婚も許可制ですね。例えば、薩長同盟は、あれ、婚姻関係にならずして、同盟結んでるわけですから、大したもんですよ。昔は、特に戦国時代は、結婚することによって、親戚となり、同盟を結び、一緒に戦っていたわけですから。なんか、結婚を勝手にされると困るわけですよ。薩摩藩と長州藩が、娘やお殿様が結婚した。これやばいんちゃう？打って出る気なんちゃう？親戚同士になって一致団結するんちゃう？なので、お殿様の結婚は全部幕府の許可が必要でした。また当然、一国一城ということで、お城の改修もダメです。この平和な世の中に、なんで城改修するん？まさか、大砲とか持ち込んで、道場とかする気？なんかやる気？全然そしたら幕府は藩を信用してないわけですね。そりゃ信用してないでしょうね。だって天下分け目の関ヶ原の戦いにおいて、徳川側に最初からついてた人っていうのは大丈夫でしょうけど、まあ少なく見積もっても、敵側に西軍についた方って信用できませんからね。250年経っても信用できないんですよ。だから、徳川政権は崩壊したんです。ということはあれですか？長州藩も、薩摩藩も、西軍だったんですか？はい、そうです。じゃあ、土佐藩は？土佐藩はどっちかというと、東軍ですね。家康の側についております。じゃあもう身も蓋もないじゃないですか。東軍も裏切りも、西軍ももちろん裏切りのって言うたら。はい。なので、審判、譜代大名による監視体制というのを作ったんです。徳川家の藩。そうですね。我が松山。はい、そうです。松山は思いっきり徳川家です。徳川家康のお父さん違いの弟の息子が松山藩主ですから、バリッバリ徳川の審判です。親の藩と書くんですが。他には、紀州、尾張、水戸、あとは、会津、四賢侯の人といえば、四賢侯といえば、山の内王道、松平春嶽、松平春嶽は、越前、そうですね。他には、ちょっと、まだあるんですか？結構ありますよ。高松松平、松江松平、高田松平に甲府徳川、なんてもありますね。審判は家族、親戚ということは、譜代は家来ですか？はい、そうです。家来です。徳川家康の時代の家来です。だからもう裏切らない。家康に忠誠を誓った人たちです。有名なところといえば、大河ドラマでこの間やりましたよね、女城主。いい助。はい、そうです。いい直助を生んだいい家です。あれは思いっきり譜代ですね。まあ、譜代結構いるんですけど、その譜代と審判を日本各地に点々と配置させるんです。例えば、小倉。九州の下関の反対のところの小倉ね。 小倉小笠原っていうのは、これは、譜代大名なんですが、そこに配置することによって、長州の動きもわかるし、北上してきた薩摩藩を食い止める役目もあるんです。例えば土佐藩。土佐藩は、東軍でしたけど、家臣、譜代ではありませんので、そうすると、裏切る可能性もある。北上してきたら、食い止めるのが、松山松平です。あと、高松の松平。日本全国に、西軍とか、家臣ではない、大名。野木田さん、それを何て言うかわかりますか？戸様。はい、そうです。戸様大名です。戸様大名を、僻地に飛ばすんですよ。日本の端の方。まあ、江戸に近づけさせないわけですね。そして、江戸とその僻地の間に、徳川親藩と、譜代大名を、点々と置いていくんです。要所要所に。攻めてきたとき、ストップがかかるように。それをしたのにもかかわらず、転覆してしまうわけですね。実際ね、審判が裏切ってますからね。ま、越前とか、大張も思いっきり倒幕側ですしね。まあ、なんやろ。西に行けば行くほど倒幕側になりますよね。それプラス、幕府直轄領というのがありまして、直轄領。幕府が直接支配していたところ、どういうところを支配していたと思いますか？直接支配するってことは、ものすごく、あ、わかった。年貢がいっぱい取れる。まあ、それもあるでしょうね。あと、国を統一させるにはお金がいるんですよ。お金を生むところを押さえとかないといけないんです。金山ですね。佐渡金山、伊豆金山、世界遺産にもなった石見銀山、足尾銅山、金銀銅です。これを押さえとけばいいんですよ。金になりますから。参勤交代でバンバン金を使わせるっていうのもありましたけど、もう一個金を使わせる方法があるんですよ。それが、不審事業。不審事業。不審。請負い。はい。どんな工事かというと、江戸城回収するんでお前ら手伝えや。金はお前が出せや。
え？江戸城を回収するんやったら、徳川家が、江戸幕府が金出しゃいいじゃないですか。それを諸藩に出させたんですか？
はい。それとか、お寺回収するんで、ちょっと瓦ぶっ壊れたから、お前金出せや。お前とこの藩がやれや。マジっすか？うちの藩貧乏で金ないんすよ。勘弁してくださいよ。って言おうもんなら、お取り潰し。
最悪じゃないですか。そうやって恐怖の支配でないですか。バランスオブパワーじゃないですか。そんなんで平和が築けるんですか。
まあでもなんじゃかんじゃ言って260年持ってるんですよ、それで。でもその時、朝廷ってどういう立場だったんですか。やっぱり最後は尊王攘夷でひっくり返るわけですけど、その時代は尊王攘夷って行わなかったんですか。はい。金中並びに公家諸法度で朝廷から政治活動を奪いました。金中並びに公家諸法度。天皇は勉強しておけばいいと、京都に押し込めたんです。それにあの頃には、尊王という考え方、思想というのはあんまりなかったと思います。全くゼロではありません。そうやって、260年、押さえつけていたわけですが、押さえられないものに、押さえつけられるようになったんです。押さえられないものに押さえつけられるようになった。外圧です。
外圧。あ、外から。
あ、ペリー。はい。内部は押さえつけることができますが、外部の力を押さえつけることができなかったんです。それはなぜか。もちろん、それ、幕末においては鎖国してましたし、異国船打ち払い令も出ましたから、異国の船を見つけたら大砲ズドンズドン撃って追い払っていいよという法律もできておりますが、それでも外圧に勝てなかったんです。なぜかわかりますか？やっぱりそれはあれですよね。外国の船の方が文明が発達してて、装備も良くて、あ、蒸気船。そうです。そこなんです。幕末に向けて、海外から船っていうのはバンバン来るんですよ。よく言われてますけど、ペリーが来て、 人は込みで開国して、あーやばいじゃないんですよ。ペリーが来る前に、ロシアやらのイギリスやのはアメリカももちろん来てたんですよ。だから、あーこのままやったらもっと大艦隊率いて来られたら、日本勝てねえなー、なんとかせないかんなーって策を打っときゃよかったんですよ。そしたら、人は込みという語呂合わせができるようなほど、大事件にはならなかったんですよ。そこで少しでも開国をして、貿易をして、江戸幕府だけでもいいや。蒸気船作ったりとか、命中精度が良くて飛距離の出る大砲を作ったりとかして、海外の圧力を追い払うだけの力を持ってればよかったのに。何もしなかったんですよ。何もしなかったのですか。じゃあちょっと、一つ一つその事件を見ていきたいんですが、はい。1792年、これ徳川家斉、十一代将軍家斉の時代に、ロシア船エカテリーナ2号が根室、北海道の根室に来ます。目的は、漂流者の交換と交易目的。結構、日本の船が難破して、外国人に助けられて外国で生活をして、そして暴恐の念に駆られて帰ってくる。でも日本は鎖国をしている、どうしようという時に外国は考えるんですよ。漂流者をお返しします。その代わりと言っちゃなんですが、交易しませんか、貿易しませんかっていうとか、遠洋漁業に出ます。我々も貿易で外国行かなければなりません。食料が途中で尽きてしまいます。その時に日本に寄らせてください。食料を分けてください。って言うんで、このエカテリーナ2世号はなんと通訳にかの有名な大黒屋光太夫を連れて行きます。大黒屋光太夫さん？はい。この方、日本の運輸船の船頭さんだったんですが、難破して、ロシアの船に拾われて、で、まあだいたい10年ぐらいロシアにいて、そして日本に帰ってきた人なんですけど、この人を連れてくるんですよ。ただ日本人がやってくるわけですから、その人が通訳となって交渉してくれるわけですから、日本も信用しやすいじゃないですか。でも日本は鎖国しているということで、漂流者は受け入れますが、交易は拒否しました。でもまあ、もともと長崎の出島で貿易はしているので、長崎だったら行っていいよっていう、許可証を渡すんですね。まあその場しのぎですね。もうロシアがうるさいんで、ああもうめんどくさい。もう無理だ無理。鎖国してんだから無理なんだから、ああもうどうしてもやったら長崎行って、あ、長崎に行っていいよっていう許可証あげるから、これパスポートみたいなやつ。はい、もうこれあげるから。おう、この許可証があったら長崎で貿易してもいいんですね。というわけで、ロシアは、の船は帰ってきます。なるほど。で、そして1804年、ロシアの今度戦艦です。ナデジュタ号が長崎に来ます。もちろんあの許可証を持っていきます。また漂流者の返還と交易目的。例によって日本は漂流者を受け入れますが、交易は拒否します。許可証？あ、見せて。返せ返せ。軍艦？武装解除しやがれ。艦長は戦争が目的で来てるわけではなくて、交易がしたかったので武装を解除し、武器弾薬全部差し出します。そして許可証も返しますが、交易は拒否されます。それ最悪ですね。礼儀になってないじゃないですか。ロシアは礼を尽くしているのに、日本は無礼にも許可証を奪って、武器弾薬も奪って、ほんで門前払い。いくら鎖国してるからといって、それはないですよね。はい。この時の老中、土井利勝は、立腹いたさせ候型、叱るべき、や、腹立ち候、幅も早参るマジック。意味わかんないですけど。怒らせろ！腹を立てればもう二度とやってくることはあるまい！はっはっは、日本の武士はロシアなんぞに引きは取らんわ！はっはっはは！と豪語していたそうです。それおかしくないですか？ 怒らしたら二度と来ないんじゃなくて、怒らしたらまた来ますよ。仕返しに。はい。当然、ロシアは激怒。エトロフ島、レブン島、ディシリ島を攻撃しました。まあ、これ、しゃあないですよね。ロシア怒らしたんですから。いや、最悪っすね、日本って。まあ、鎖国してるんだし、レートもクソもないんですよ。来るなと言ってるのに。いや、その時に柔軟に対応してて、まあ、こうやって、美味しいものですよ。美味しいもの持ってきてるわけですよ。武器、弾薬、もう売ってくれたかもしれないし。で、日本には金がある。銀も銅もある。非常に美味しい貿易だったと思うんです。でもそれと同時にキリスト教が入ってもらっては困る。封建社会が崩れてしまっては困る。で、今度1808年、イギリス戦艦フェイトン号というのをやってきます。これなんと、ペリーならぬペリューです。ペリュー大佐がやってくるんです。ペリュー来て、長崎に人は終わったんです。終わったんですか？はい。オランダの国旗を掲げて長崎に入港しました。え、それちょっとひどくないですか？オランダと貿易してるからといって、イギリスがオランダの国旗掲げて、それ詐欺じゃないですか？はい、こればっかりは、ちょっとイギリスの方が悪どいですね。で、長崎奉行所の役人捕まえて、薪とか水とか食料を要求して乱暴、暴れ回ったんですね。でもね、日本は黙って見るしかなかったんですよ。だって、大砲も鉄砲も戦国時代の時のまんまなんですから。当たらないわ、届かないわ。その時警備任されてたんが、佐賀藩と福岡藩なんですけど、もう何年もね、200何年も、こういう事件なかったもんですから。大砲でも撃っとけばええよ。そんなもん来るわけないよ。今まで来なかったんだから、よきに計らえ。とか言ってたら、ずっとんずっとん撃ち込まれるわけですよ。まあ、そもそも、大砲とかの武器、改造禁止されてたんですよ。日本につながるからですか？はい。大きい船も作っちゃダメなんですよ。海防を任されて、海の防衛を任されてるのに、船作っちゃダメなんですよ。軍艦作っちゃダメなんですよ。その軍艦で、徳川幕府攻められると困るから。いやもうそれ、なんか、信用全然してないんですね。してません。この事件を受けて、1825年に異国船打ち払い令が出ます。正式に来たら、打ち払えと。追い返せと、法律が出てしまうんです。日本ダメダメっすね。はい。この時の佐賀藩と福岡藩なんですが、なんと佐賀藩は、その時の藩士の次の代が、鍋島直正ということで、人で、この人、これはいかん。やばいぞって言うんで、部下を長崎に送って勉強させて、からくり人形で有名な田中久重を抜擢して、1850年、首都運びの3年前に、日本初の反射炉を建造し、蒸気船を作ります。明治維新の前までに、世界三神鋭のアームストロング砲を多数製造していたというんです。でも、実際に今現在、アームストロング砲って残ってないんですよ。なぜ残ってないんですか？戦争でね、鉄が足りないって言うんでね、使っちゃったんですよ。だから、それが本当にアームストロング砲だったかどうかというのもわからないんですよ。でもまあ大砲作ったことは間違いない。なので、幕末の英雄を輩出したと、藩といえば、薩摩と長州と土佐。はい、そうですね。でも実際よく言われているのは薩長土肥。肥です。肥前。なんとこの最後の幕末の倒幕戦争に間に合ってるんですよ。この大砲作ったことで。ちなみにですが、この田中さん、今に残る会社を作りました。明治になって。電信機器製造の田中製造所を作るんです。これが後の、東芝です。ということはあれですか？佐賀藩が、からくり人形を作ってたからくりさんを、抜擢して、
蒸気船作るように指示与えて、んで、それを足がかりに会社作って後の東芝、すげえすげえ、はい。佐賀藩は、ゾンビランドサーガーだけじゃないんですよ。一方の福岡藩っていうのは、まあ、勤王砂漠勤王とふらふらしまして、最初に薩長同盟を考えついた月形千蔵さんとか、高杉晋作の面倒を見た野村毛頭仁さんとかがおられるんですが、藩内の勢力争いのごたごたに巻き込まれて、月形千蔵さんは打ち首になってますし、勤王志士たちの面倒を見た野村毛頭仁さんも、まあ、島流しになったりとかしておりますからね。ちなみにこの野村毛頭仁さん、高杉晋作の面白きこともなきように面白くの辞世の句も、下の句を読んだ人です。住みなす者は心なりけり。さて、話を元に戻しましょう。1837年アメリカ商船モリソン号事件、漂流者の引き渡しと通商要求でアメリカ商船が浦賀に来ます。なんと浦賀ですよ、浦賀。首都は込みの浦賀に、それよりも先にアメリカの商船来てたんですよ。ところが砲撃して追い払ってしまいます。民間の船なんです。民間の船にもかかわらず、傷一つ負わせることができなかったんです。いや、それ最悪じゃないですか。民間の船って下手すると、作りも弱いわけでしょ。一発当たったら全部崩壊してしまうかもしれないんでしょ。傷一つ負わないということは届かなかった。精度が悪かったってことですよね。あのね、なんかおかしいでしょ。異国船打ち払い令出すんだったら、異国船に対抗するための大砲とか、鋳造して精度上げるべきでしょ。それ全然やってないんでしょ。うわ、最悪ですね、もう。はい。でもまあ、さすがにこのままじゃまずい。蒸気船ならまだしも、帆船に負けるんですから。民間の船ですから。これはいかんわっていうのを、時の蘭学者、高野長英と渡辺火山という人が知ります。で、幕府に意見なんてまあできないんですけど、こういう意味を見たんですっていう設定で開国論を解き、仲間で回し読みしてたんです。僕は夢を見ました。海外と貿易をして、海外から船を買って、それで我が日本を強化するのです。ふふふふってな感じでだったと思うんですけど、ところがこれが幕府の目に留まっちゃいまして、渡辺火山は謹慎、後に切腹、高野長英は終身刑。でも牢屋が火事で燃えてしまいまして脱走。なんとこの脱走した脱走犯ですよ。一応やってることは真っ当。後の世から見たらやってることは真っ当だった人に、別に濡れ衣無実の罪に近いと思う。でも当時は幕府の側から見れば反逆罪に近いと思う。それを宇和島藩主伊達宗成かくまいます。ええー、さすが伊達、伊達男、かっちょいい。でもどういうわけかわからないんですけど、この高野長英さん、江戸に戻ります。なんと顔を硝酸で焼いて、顔をただれさせて江戸に戻って医者となったんですけど、正体がバレて捕獲し、獄中死を迎えてしまいます。江戸に帰らなきゃよかったのにね、宇和島に残ってや。そうですね。んで、まあ、高野長英さんとかは、蘭学者なんですけど、幕府の側の人間でも、これはまずいんじゃないなって思った人がいます。それが、伊豆二蘭山の代官様、江川秀達さんです。パン祖です。日本で最初にパンを作った、そしてお台場を作った、江川秀達さんです。この方は幕臣ですね。将軍の家来ですね。この方も解剖に目覚めて、反射炉を建設しました。なんとこの反射炉、世界遺産です。世界遺産すげえ。お台場を作った人ですね。もしかして、じゃああれですか。お台場の台って、砲台の台ですか。はい、その通りです。ダイバーシティ、お台場って言ってますけど、もともとあこは、いわば、軍事要塞、軍事施設だったんですね。今でも残ってますよ。お台場の砲台の跡。そうなんですか？確か自由に立ち入りはできんかったと思うんですけどね。史跡ですから。でも行けば、お台場行けば見えるはずです。この江川秀達さんは、 大砲作っても動かせる人間がいなきゃダメだということで、オランダ式砲術家の高島秋帆に弟子入りします。で、この高島秋帆さんは、今の板橋区あたりで砲術のデモを実施します。なんと、そのあたり、今、高島平と呼ばれているところです。そうなんですか？ところがこの高島秋帆さんは、密貿易という無実の罪で10年ほど牢獄にいられます。牢獄から出てきた時にペリーが来た年なんですけどね。鳥居洋造っていう人がおりまして、役人がちゃんと仕事をしているかどうかを監視する役目の人なんですけどね。目付けって言うんですけど。この人に睨まれまして、この人は蘭学が嫌いで、いるんですよ、もうね。蘭学嫌い。外のもの一切受け付けないっていう。ほんで、高島秋帆の活躍がね、気に入らんのですよ。大活躍して、デモンストレーションがやって、脚光浴びるもんだから。罪をでっち上げるんですよ。いや、罪でっち上げたからといって、それで、10年も牢獄なんか入れられたらたまらないですよね。じゃあ、パンソの江川秀達さんもなんか罪になったんですか？江川秀達さんは、老中水野忠邦さんのお気に入りだったので、被害を免れました。まあ、そうやって、のペリーなんですよ。だから、ガンガン、外国船が来て、立ち打ちできない、解剖ではなんかしなければならない。でもなんかしたらしたで、それの活躍を疎んで、無実の罪着せる、謀反者と言って、殺す。もうみんな日本のためにやってることなんですよ。でも、日本は鎖国してるんだ。異国船は打ち払わなければならないんだっていう決まりがあるんだから、それに反することはやっちゃダメだ。反することをやったら、お前ら死んでくれっていう。じゃあその、打ち払いが出ても、打ち払えなかった場合はどうするか。外国船がバンバンやってきて、打ち払えんかったらどうするんや。日本終わるやないかって。それがペリーなんですよ。平和ボケもええとこっすよ。なるほど。260年頑張ってきたけど、当然鎖国をしていたら、海外の最新の情報も、それは幕府には入ってきたと思うけど、でもそれに対して何の手も打たない。打ち払うのみ、海防、海軍を作らない。船作ろうもんなら、作った藩が謀反を起こしちゃ困る。もう来たら打ち払え。日本の武士は負けやせん。武士道負けやせん。大砲撃ったら当たらない。なんとかせないかん。でも法律が。もうその、矛盾という矛盾、ほころびというほころびが、ペリーが裏側に来たという形となって現れたんですね。そうですね。徳川幕府崩壊の理由の一つ。国防に手を抜いた。なるほど。国防をしっかりしてたら、もうちょっと、続いてたかもしれないということですね。そうですね。やっぱり、皆さん下々の周りの人間も、徳川様が日本を守ってくれている、幕府があるから外国人が攻めてきても大丈夫だと思ってたのに、その外国人が実際攻めてきたら、攻めてはないんだけど、もう、太刀打ちできなかったんです。信頼丸つぶれ。信用してした時に裏切られるわけですよ。諸藩の人たちも、庶民も。徳川様守ってくれないの？権現様のパワー届かないの？日光から浦賀まで権現パワー届かないの？マジかよ。もう幕府ダメじゃん。俺たちで何とかするしかねえやん。ってことになったわけですよ。なるほど。今日はこんなところですか？はい、こんなところです。次回また別の理由をについて考えてみたいと思います。それでは皆さん、さようなら。さようなら。